radio, voix d'un auteur.
Film Memoir Radio, 映画館の声。
もう先生、収録中にテレビで映画見たりとかするぐらいですからテレビで映画を見るというのは無類のテレビ映画好きかなと私は思ってるんですけど、実際そんなことないですか？
いやいや、割と好きですよ。おかしい、小学校はその、はい、私白黒テレビやった頃から見てますからね、映画。その自分はフランケンシュタインとかドラキュラとかの映画はすごい怖いけど面白かったです。
海外からの怪奇物ですね、たくさん来てた、うん、っていうことですね。
ありましたら、夜見て怖かったらマタンゴとかね
マタンゴ。そもそも映画がテレビでかかるっていうのは視聴率が間違いなく取れるっていう見込みで、ああいう9時台10時台にテレビ局をかけるわけですよね。
昔はそんなことあんまり考えてないと思いますよ。例えば昔だと日曜洋画劇場で、はい、淀川長春さんがこれはっていうのをかけてたっていう雰囲気がありますね。視聴率うるさくなかったもん今ほど。
松尾さんが子供の頃の時代ですと、もうテレビはカラーテレビになってたと思うので、
はい、
映画としてもそんな白黒映画を見る機会ってなかったんじゃないですか？
白黒時代の映画をテレビに載せてやってるのを見ると新鮮でしたね。たまにありました。チャップリンとかの時代のやつですかね。
無声映画でしょ。
そういうのもありました、はいはいはい。
子供の時はまだビデオがなかったですから、テレビで映画を見るということは一つイベントだったんですよね。新聞欄とかで、あ、今週の土曜日これ貼るって言ったら、もう必ずその時間にテレビの前にいられるようなスケジュールを自分で作らないといけないんですよ。
そういうところありましたね。
逆に映画を見るのだけは文句言われなかったですね。
え、そうなんですか？
うちは映画見てる時だけは早寝って言われなかったんで、はい、だから余計見てたっていう。
でも映画の内容によっちゃどぎついものもあったりして、そういうのは結構子供には見せられないみたいなことなかったですか？
その自分の映画ですからね、もともとそんな表現も緩いし。
私子供の時そうやって、大体子供の好きな映画って怪獣映画とか相場決まってたんです。もうかかるとなったら何日も前から友達に言って回るんですよ。香川県お住まいだったでしょ、子供の時は。
はい、
どうです、テレビで映画かかる数ってやっぱ大阪よりはあんま多くはなかった？
大阪の状況がわからないんですけど、実は岡山香川っていうのは結構テレビ局に関しては唯一フジテレビ系がなかなか、広島のテレビ新広島っていうキー局の電波をすごい映りが悪い状態で我慢しながら見てたというのが小学校高学年のところまでありました、ね。ちょうどひょうきん族流行ってる頃で、だからひょうきん族見始めの頃はすごい画質悪く見てたんです。途中で OHK っていう岡山に局ができて、それを受信できるよ。映画も結構夜遅くでも見せてもらえたっていう話ですけど、はいはい、エマニュエル夫人の時だけは早く寝かされました。
ああ、まあ、それはそうですよね。
エマニュエル。
ちゃんと。
ちょっと歌詞を忘れてしまいました。
エマニュエル夫人とかってあれいつ頃の映画だったっ
け？74年、5年、そんな前やったんちゃいますかね。
なんですか？じゃあ中学生ぐらい。
子供心にエマニュエル夫人っていう映画、とにかく大人が見るもので、子供が見てるときっと怒られるんだろうなっていう、それだけはよくわかりました。友達の子行ってパンフレットなんか見つけた日にはね、こいつ不良やとか思ってましたこんな映画見に行ってるわとか思いましたけど。
テレビで見たっていうと、はい、私 SF 好きなの、猿の惑星。
最近のもんですか？
元々の猿の惑星ですね。
かなり作品たくさんありますでしょ？
だからチャールトン・ヘストンで、はい、最初の猿の惑星のやつをテレビで見たのはすごい、最後はやっぱりショッキングで良かったですね、はい。
確か猿の惑星の原作者のフランス人の SF 作家さんだったと思うんですけど、
うん、
あの方は本当は戦争中に日本の捕虜になって、その時に受けたいろいろ癒しめられた経験をもとに猿の惑星を描いたっていうふうに聞いてるんですけどね。中学生高校生ぐらいになると自分で映画館にもなんとか行けるようになるじゃないですか。
まあまあ待ってますよ。
そうなるとテレビって今かかる映画って大体ロードショーにかかる映画の前作品とか、あるいは同じ監督とか同じ主役級の役者さんが出てる映画が頻繁にかかりますよね、テレビで、
はいはい。
ああいう影響って結構やっぱありました？テレビで見て、ああやっぱりロードショーかかってるから行こうとか、そういうこと行きました？
テレビで見たやつをロードショーで見直すっていうことはなかったですね。
ああ、そうじゃなくて、例えば相棒とかみたいに旧作の相棒がテレビでかかってるがためにそれ見てしまって新作の相棒も見に行きたくなるとか、そういうことがあったかどうかっていう。
それはないことはないと思うんだけど、そういうことやりだしたっていうのは割と最近でしょ。
ああ、そうですかね。 テレビで映画かかるのって最近はちょっとひどくって、コマーシャルの入る尺が半端ないんですよね。
最近ひどいですよね。落ち着いて見てられないっていう。
はいはい。一昨年ぐらいの深夜映画でしたが、8人の女っていうフランス映画があるんですけど、これはフランス映画を代表する超有名どころの女優さんが全部集まってるような映画なんです。実際私これ劇場で見たんですけど、それが深夜映画でかかってるんで録画しようと思って、すごいです。7分に1回コマーシャル入るんです。話全然分かんないんですよ、見てて。
繋が
らないです。ちょっと頭を巡らして見始めた頃にはまたコマーシャル来てしまうっていう、深夜枠ってそういう風になってしまったんですかね。
8人の女なんやから、はい、8分に1回ぐらい。
そういうことじゃない。
そこに起こってるわけ
ではない。いやいやいや、日曜映画劇場とか割とガチで9時ぐらいからやってる映画だと、最初の映画始まってから30分ぐらいまではコマーシャル入らないですよね。
そうですね。で、後になればなるほど、
なるほど、広いんですよ。でも映画の作品って後半行くと話が佳境に入って、一番ずっと見続けないといけないはずじゃないですか。
そう。
そこでコマーシャルガンガン挟まれるわけ。まあそんなに目標やったらただで見るとレンタルでも行って見たらっていう話なんでしょうけど。
とにかく視聴率取れると思うと半端なく CM 入るんで、
はい、
そういう意味では深夜の方がまだ見やすいと思う時もあるけど、深夜も最近は結構遠慮なくガンガン入るんですよね。本編も見に行ってるんだけど、
ええ、
悲しみのボレロなんか4時間ぐらいあるから、
はい、
それをさらに3時間ぐらいに切り詰めた上でですね、
はい、
10分に1回以上の割合で CM にガンガン入るんで、もとてもじゃないけど見てられへん。僕のゴトカーさんもテレビなんですね。必要4日劇場でしたけど、これも
エマニュエル夫人と大体同じぐらいの頃でしたね。
もうゴトカーさんも好きで読みましたね、はい、確かに。
テレビの映画のゴールデンタイムって大体9時でしたよね。今でもそうですけど、
はい、
月曜ロードショーとか昔あったのにもうなくなりましたよね。
なくなりましたね。昔は毎曜日必ず映画ありました。
なんかありましたよね。火曜は火曜でありましたよね。
火曜ありました。火曜ロードショー。
で水曜は水曜ロードショーで水野さん、ね、やってましたし、で木曜はテレビ大阪で、金曜はゴールデン洋画劇場。
そう。
土曜は何でしたっけ。土曜ってフジテレビの枠でやりますよね。で日曜はもう今終わったんですよね、確か。日曜の
明治劇場。
違うって
すいません、劇場と付き合い何でもいいみたいな錯覚。映画をやってる番組見てください
。映画解説者の人が最初に出てきて説明してくれて、
日曜日はだってあれじゃないですか、
淀川永春さんの
淀川永春さん
日曜洋画劇場だったんですかね。
それもずっとですよ、
はい、言ってました。やっぱ私が印象強かったのは月曜ロードショーの小木正弘さんでしたね。
あの
小木正弘さんの真似するのが好きでね意味もなく。
まあでもできます。
いやできませんけど、いや松尾さんがポッドキャストの冒頭でやるようなあんな感じで似てないけど、こんにちは小木正弘ですってやるっていうのをやってましたね何か好きな映画解説者さんいました？
あの人、今度です。今度じゃ割と好きです。
モンティパーソンでも結構やってはってるじゃん、あの人。高島忠夫さんの映画の解説ってちょっと説得力やっぱありましたね。私があの方が出てる特撮たくさん見たからっていうこともあると思いますけど、スクリーンの中に動いてた人が解説してくれるってすごく私信用してみましたね。雑誌もそうですし、映画秘宝でしたっけ。
僕はスクリーンとか買ってましたけどね、ロードショーとか一時期は。
買ってる友達がいてよく見せてもらいましたね。ドラゴンへの道っていうブルース・リーの出世作っていうんですかね、はい、あの作品、あれのまだどこにも出てないシーンが載ってて、かっこええって早く見たいとかね思いました。
ブルース・リーファンやったね。そういうの
松尾さんはそんな雑誌買うほどではないですか。
むっちゃ好きな映画の時に特集されてたらたまに買うっていうことで、はいはいはい、スクリーンを買ったこともありますね、
はい。今は映画解説とかそんなんで、はい、もう情報誌で普通に載ってるじゃないですか。
そうですね。
昔みたいに映画は映画雑誌でないととかいう、ようなこともなくなったから、映画雑誌買うっていうのは結構コアなファンになってるんでしょうね。
関西テレビの深夜枠で映画いつもやってるんですよ、木曜ぐらいね。あれ映画最後まで見終わってエンドのスクロール終わったら、
スクリーンの、
関西スクリーン、あれ見たらスクリーンまだあんねんやっていつも思うんです。
思える。確かに。
だいたい映画の情報ってインターネットで撮るじゃないですか、
うん、
どこか決めてるサイトあります？私は映画 .com でいつもだいたいチェックするんです。
映画館情報を調べるには映画 .com を使いますけど、
はい、
映画 .com のアプリがあるんで、
はいはいはい、
解説とかほとんど見ないですね。
あ、そうですか、
うん、僕はこう映画見に行った時に、うん、その時予告編とか流れるから、それを見てだいたい次見に行く映画を決めるっていうパターン、はい。
予告編見て、ああこれがかかる頃にはまた劇場行ってみようとそういう風に思う。
そうそうそうそう。
ですか。
必ず定期的に見に行ってるから。
思いっきりそれって昔の映画のスタイル今でも引き継がれてるっていう証拠ですね、それは。
テレビとかやとほっといてもテレビ、はい、山村さんテレビ見ないでしょうけど、
はい、
テレビかけてるとやっぱりこんなんやるって感染で流れるんで必然的に目に入るから、はいはいはい、まあそれで見れるもんは見るのと、あと定番的に見ている映画の時間帯があるわけだから、はいはい、そういうのでやってるのを見て、あ、これ面白そうやからもうちょっと見ようとかいう、
はい、テレビとかってふと気づいて見るってあるでしょ、
うん、
番組なん見てて、あ、なんや今日こんな映画やってるやん、つけてみようって言って、最初の15分ぐらいもう全然入ってなくて、冒頭の説明ないまま、わからんまま見てしまうとか、
はい、
あれちょっと悔しい気持ちしますね。
番組欄見てふと気づいてっていうのもありますし、人気のある映画だとみんながツイートでこれから何々を見ますとかって言って、
それありますね。作品そのものに話ちょっとシフトしていきたいんですけど、もう先生 SF 好きでっていうおっしゃっていただきましたけど、
なんか SF 映画は先祖見ましたね、本当にテレビで。
ああ、そうですか。これはごっつい印象に残ってるみたいなのあります、その中で。
ごっつい印象に残ってたって、大概印象に残ってる。
いや、そうなんですよ、テレビで見たシチュエーションみたいなところで。
テレビで見たシチュエーションでっていうほどではないですけど、サイレントランニングとかものすごい好きでしたね。
今それ言おう思ってたそれ私にサイレントランニングの話をちょっと今温めてて、さっきちょっとお前先生に言ってもらってから自分はサイレントランニングの話がっていうのがあってねって言おう思ったやさぎに、
それは失礼しました。
いや、まあ、お前先生の方からサイレントランニングは実際どうだったんですか。
サイレントランニングって実はね、はい、最初に見た時は最後の方しか見れなかったんですよ。
途中からしか見れないということですね。
途中からしかたまたま見れなくて、はい、最後の方で3体のロボットが応援の部分を切り離されて去っていくっていう、はい、ところだけ見たんですよね、
はい、
それからちょっと気になって、はい、これどんな映画なんやろうと思って、実はその時エンドタイトル見損なったので、
はい、
何をやってたかって全然気がついた、たまたま見ただけやった。それから後調べて、はい、サイレントランニングってやつかっていうのだけは分かったんで、結構前なら映画やったんで、その時は借りに行ってもなかったんですね。気にしてたらまだ別のとこで、前だって言っても実は結構かかってる人はすごい人ばっかり、
まあ、SF 好きの人に言うと大体皆さん知ってますけどね、
また UHF かどっかでかかってたやつを見直して、おこれは面白いっていうのがまあそうでしたね、
は
い。
僕はサイレントランニング見たことないんですけど、はい、ウォーリーの中にヒューイ、ルーイ、リュウイというドローンが出てくるんですけど、はい、それはサイレントランニングをリスペクトしてそういう名前にしてるらしいですね。サイレントランニングにもともと出てたということらしい。
もう私も高校の時それ見たんですよね、サイレントランニング。SF 好きの友達がいい作品やから絶対見た方がいいよって随分言われて、一応洋画劇場でかかったと思うんですけど、学校のクラブの懇親会みたいなのがあったんですよ、放送部だったから。放送部の懇親会でどこ行ったんやったかな、なんか PL ランド行ったのかな、なんか行ったんですよね。その時のいい思い出がサイレントランニングと頭の中でセットになってしまって、次サイレントランニング見たらその時のことばっか思い出すんですよね
その懇親会の時は当時山村さんが入れ上げてたあの子も一緒、は
い、誰のことやね、知ってんのかい
全く知らずに適当に言いました
放送部ですから女の先輩もいたりして、そんなことやったわけですけど、何もなかったんですよ。何もなかったけど、その先輩と一緒にどっかみんなで行けるっていうのが嬉しかったんですよ。そんだけのことですけどね。松尾さんはないんですか、そういうテレビ映画でこの映画見たらあれ一緒にこんな思い出思い出してしまうねんとかいうの。
父親が結構ビデオとかああいうの好きだったんで、わりかし早めに家庭用のビデオで買ってたんですよね、
は
い、時効かなと思うから言うんですけどなんかね今トロンレガシーやってます、そのオリジナル作品のトロンです。当時父親がレンタルビデオでビデオ借りてきた、
はい、
オリジナルもちろん英語で字幕も吹き替えもないんですよ、
はい、
ずっと英語で言ってたんで映像すごいなと思いながら話は全くわからなかった。僕 CG とかに興味あったんで父親が借りてきてくれたと思うんですけど、
はいはい、
借りてきた店がどうもしばらくしたら摘発されてしまって、どうも借りてきたもんですね。
あかんやろ、
それ。やばいと思う。
トロンにはそういう思い出がございます。
トロン自体は別に悪い作品じゃないじゃないですか。
そうです、そうです。だから、勝手に海賊版をというか、レンタルの許諾を受けずに、日本で流通してるにもかかわらず、字幕でもないし、吹き替えでもないという。
そういうこと
だったみたいな
これ一体何の映画やったんやろうっていうのないですか。話と映画覚えてんねんけど、 あれ何の映画やったんやろって時々思い出して誰に聞いてもそんなの知らんって言われて、
それはぜひとも町山さんに送る、
そうそう町山さんに教えてほしいなって思ったりするんですけど深夜映画で見たやつでね、
聞かせて聞かせて、
ある旅客船に主人公の男の人とその彼女、美男美女なんですけど若い男女が乗ってるんです。豪華客船じゃないんですけどね、何日かずっと乗ってないといけない船なんです。たまたま知り合ったおじいさんと若いロングヘアの綺麗なお姉さんのカップルと知り合うんですよ。知り合って食事とか共にしてるうちに若いお姉さんの方が男女カップルの男の方にモーションかけてくるんです。男の方は彼女がいるから最初は拒んでたんだけど、あんまりしつこいんでだんだんほたされるんだけど、実はその女の人ちょっと危ない人なんじゃないかみたいなことが分かってきて、男の人も警戒するんです。年の離れたカップルや思ってたんが、そのおじいさんはその女の人にいろいろされてそんなおじいさんになってるんやいうのが分かってくるんですよ。ひどいことされておじいさんになってしもたんやいう、吹け込んでしもたんやいうのが分かってきて余計怖くなって逃げるっていう、あれなんていう映画って船の上やから逃げられないんですよ。なんていう映画やったんかなと思うんですけどね。
わかりましたよ、それタイタニックですよ。
違うわ
あの船の上で美男美女が、で最後恐怖に変わって、これタイタックパターンちゃいますか。ちゃいますね、はい、
分からへんわ。
あともう一つ、ヨーロッパのどっか戦線で廃墟みたいな敵の軍が占拠してる町なんですよ。10人ぐらいしかないような軍隊で、そこを攻め落とさなあかん言うて崖の上からその町見下ろしてるんですよ。最初誰か偵察行け言うて、その10人のうちの隊長が若いやつ指名するんです。分かりましたって、まあ、平凡な町やから大丈夫やと思いますけど、とりあえず行ってきますって言ったら、実はそこはちょっと心の病気になった人たちが入ってる病院があって、その病院が全部その町なんです。それ知られてないんです、町の存在が。軍隊もそのこと知らなかったんですよ。その若いお兄さんそこ行ってしまって、その町の人らと話すけど、なんか噛み合えへんから、敵軍がなんか鎌かけてんねやと最初思ってて、警戒ばっかりするんですよ。普通に話が噛み合わなくてもなんとか合わそうとするんですよ、頑張ってっていうコメディなんですけどね。それは夜中見てて、うわこれ面白いな、でもめちゃくちゃ眠たいし、明日朝早いし寝なあかんし言って、結局寝落ちしてしまって最後まで見てないんです。どんなオチやったんかものすごく気になってるんです。
僕知らないですけど、はい、ググってみるとそれらしき映
画があります。あ、そうですか。そうしてもなかったんですよね。
あ、そうです、フィリップ・デ・ブロカの幻の市街戦、新兵である方が偵察に行った町は、戦争を恐れた住民はすでに逃げ出して物受けの殻、はい、しかし精神病院の門の鍵をかけ忘れていたため、
それやすごいすごい。
ちなみにさっきのやつも情報ありましたよ、赤い航路じゃないかなって。
赤い航路、松尾さん町山智博さんの弟子になってアメリカ行ったよね
英語ができませんけど
今やったら DVD で、昔はちょっと前ビデオ VHS がベータでしたけども、なんでこのくだらんのんがいつまでもメタルにあんねんとか、そんななかったですか。借りてしまってこのくだらん映画と思ってまだ置いてるわみたいなのがなかったですか。
借りてはない。資料の盆踊りとか。
ああ、資料の盆踊りはあれ有名ですよね。あれでもめちゃくちゃ古いんでしょ。70年代最初の映画なんでしょあれ。
でも覚えてますよなんで資料が盆踊りすんねんって思って
そういうバカ映画と分かっててもとりあえず見てみようっていうので。
あ、そうですか。僕はこれは見に行ったんですけどね、はい、少林サッカーとか好きでしたね。
少林サッカーは大ヒット作やし、
でもバカ映画や。
あの映画チャウシンチって主演やった監督もやったあの人ですけど、あの人あの前に俳優の人が主人公の映画があるんですよ、
うん、
そのスタッフとキャストがほとんど全部少林サッカーなんです。前作みたいな感じなんですけど、だからサッカーがテーマじゃないだけで役者としての成功失敗みたいなのを話にしたがあるんですけどね。それ見てると少林サッカーの中で覚えてますかね、ヒゲ生やした女の子2人がサッカー選手になって出てくるシーンがあるでしょ。知りません。
覚えてないわ。
少林チームがどんどん勝ち進んでいっていろんなチームと戦っていろんな技で、その中で何かのチームでモデルさんみたいに長身の女の子2人がなぜか男みたいにヒゲだけつけて少林チームに挑むっていうシーンがあるんですけど、あれ亀尾出演らしいんですよ。その前の作品の出てた女優さん2人なんですよ。
あ、そうなんですか。
あっこだけ見ても何のかとか全然分かんないですけど、
結構バカ映画を見に行っているからな、借りてまで見たいとか思わない。 借りたらやっぱりある程度の時間内で返さないといけないってプレッシャーかかるじゃないですか。映画館見に行くのはたまたまその時時間空いてるからなんか面白い映画ないかなと思って行ってみたっていうパターンが多いよね。少林作家も割とそうだったですね。韓国の学園もののバカ映画も見に行ったことあるけど、
恐怖の外人球団じゃなくて、
いや違う違う違う、不良が
火山、
あ、火山湖、
火山湖、そうそうそうそう
そう、あれも面白かったよ。あれもたまたま行っただけだったけどもっと面白かった。
あれね、録画失敗して見てないんですよ私。
たまたまあれも時間があったから、はいはいはい、なんか来るのないかなと思ってパッと探したら、それも予告編をたまたま見てたから、
はい、
あ、これだったら面白そうかなっていうのもあったんです。
マトさん、バカ映画どうです？
ポリスアカデミーシリーズ、
中は全部ポリアカも最後の方は僕見に行きましたよ。
あ、そうですか。もう全部私テレビですわ。あれ
豪華なんか見に行った今日。
ポリスアカデミーは初夜も好きだったんですよね、はい、だから大体全部レンタルで借りてきてくれて、
はい、マトさんとのお父さん何そんなにレンタル借りてくる人なん？
結構レンタルも借りてきましたね。ベビー映画の方も録画してました、はい。
ポリスアカデミーでマイクで機関銃とかする人いたじゃないですか。
いましたいました。
あれ面白かったです。あれよく流行りましたよね。
はいはい、
いつもおっかなびっくりの婦人警官の人
やったやった。
ああいうのってまたやってほしいですよね。特攻野郎 A チームがリメイクされたから、
はいはいはい、
そのうちまたあるかもわかんないですけどね。
A チーム映画化はうーんって感じだったけどね。
そうですか。
飛行機でも行く機会僕多いんですよ。だから
先生そういうのもあるんですよね。
長時間飛行機乗ること多いんで、はいはいはい、飛行機の往復でやっぱり 2,3 本下手したら往復で 5,6 本見てしまう時があって、
はい、5,6 本も立て続け見たら最初の方覚えてないでしょ。
いやそんなことないですよ。たまに途中で寝落ちする時もあるから、
はい、
同じ映画を3本立て続け見たことあるんで、
ね、
あここ見逃してたと思う。
テレビもそうなんですよね。家でリラックスして見てるから最後まで見て見終わったら出ないといけないっていう使命感がないからつい寝てしまうとかやっぱあるんです。寝てしまうということで言うと前ちょっと言いましたけどフランス映画で勝手にしやがれってご存知ですか？
はい、今日は聞いたことあります。
ジャンポール・ベルモンドが若い時に出てた映画ですけど、はい、ゴダールの実験的な映画なんです。三番街シネマでかかった時見に行って途中寝てしもたんですよ私。確かにこれは難しい系の映画やから寝るのはしゃあないのかなって自分で思って次何年かしてからレンタルでまだ借りてきて家でつけて見ててここまで覚えてるとこの次でどうなったかを見逃してるから見なあかん見なあかんってぐーって目凝らしてたんやけど気づいたら寝てたんですよ。
勝手に寝やが
る。勝手に寝やがる。うまいこと言うな。さっき言いかけたんですけどよく寝る映画ではアベンジャーズという映画を、
アベンジャ
ーアメコミヒーローの方のアベンジャーズじゃなくて98年に公開のイギリスのテレビシリーズの映画化したアベンジャーズ、主演がユマサーマン。 DVD 借りて寝てテレビでかかってんの見て寝てこれ一回も話後半知らへんわと思ってて、ね、プリズナーナンバー6のもっと前の白黒時代の有名なスパイものというかそういうものの原作のはずです。ミスターブーのシリーズもよくテレビでかかってましたよね。最近はそうでもないですけど松尾さんはミスターブーは見てないんでしたっけ？
ミスターブー多分見たと思います。バカ映画やなっていう印象はあるんですけど、はい、話とかあんまり覚えてないですね。
ほとんど見ましたね私。一番最初のミスターブーってタイトルで日本来た映画って探偵事務所の話なんです。あれ同じホイ三兄弟でもう一回自分らで自分らをリメイクしたりとか違う役者さんでリメイクしたりもされてて最近かからへんけどよくかかってたんとしてばあのデブゴンシリーズ。
あデブゴンね。
デブゴン深夜だったらデブゴンのなんかがやってた頃あったでしょ。
あったかな。
でも何回も見て話知ってんのにまた見てしまうっていう。
少林寺36号とかもよくやってましたけど
あれ好きですね。ルーカーブンの
年末でなんかガメラ対パラゴンやったかなんか知らんけど
はいはいはい
包丁みたいなやつエリアが
議論です。
議論ここ議論を何回も見た記憶があるね。
穴から手裏剣ピョン飛ぶやつです。そうそうそうはいはいはい。あの議論でガメラシリーズ一回終わるんですよね。
はああ
のあとガメラ対ガラシャープというのが企画だけあって結局実現しなかったっていうのでマニアの間はガラシャープも作ってほしかったみたいな話がねよく出ます。
スタブは広川太一郎さんの、は
い、アドリブの声の当てるのがやっぱり良かったですね。
なかなかすごい人でしたね、全部広川さんになってしまうところがすごかったですよね。
そうですね。いや選んでしまうんでしょうね使う方も広川太一郎でいいのかどうかっていうのを NHK の教育も日曜の夜に名作劇場とか言って映画かかってた頃あったでしょ。知りません？
あ、なかった気がしますね。
ずっと洋画の話ばっかりしてますけど、邦画をテレビで見たっていう話も、
は
い、
邦画ですか。邦画は南の帝王でそれ V シネマやから、映画って言ってる
か、映画って言ってるかどうか、めちゃめちゃ映画
そうですね。だいたいテレビでかかるもんって話題作ばっかりちゃいます。そんなマイナーなんてあんまりかかれへんでしょう。
結構かかってましたよ。
あ、そうです。
うん、深夜帯だとね。
はい、お茶の味かなんかいう映画あったでしょ。茶は何だったかな。お茶の元知りません。顔ガーンでっかなる、わけわからんな、この説明やったら小学校1年か何かの女の子を家におって、その子が庭でボーっとしとったら、庭に巨大な顔がボーン出てくるんです。その子にしか見えないんですよ、そのでかい人が。自分が見えてるんかな、なんか。自分のでかいのが出てくるんですよ。まだ今日も見えるわって言うんですよ、その子は。
宇治園がスポンサーで、
あの、お
金、顔のでかい。
知ってる人しか分からへんやん、それ。あれでしょ、心斎橋筋にあるやつでしょ。でっかい顔のやつでしょ。むちゃむちゃ言ってるわ。茶の味上が、そうそう。水のないプールは好きでしたけどね、そういうの出ると。
ああ、はいはい。
あれ、そのまま、時効警察ちゃいます。出てる役者さんも大体違う役者さんみんな出てたし。
水のないプールは知らなくて、時効警察面白そうやなと思いながら結局見てないんですよね。
ありえない警察の一部署で暇そうに事件なくていいなーかなんか言ってるようなコメディなんです。水のないプールもコメディといえばコメディなんです。
ATG って
出た暗い映画といえば ATG っていう、
うん、割とね好きでね、ようやってたんですよね、はい、ATG 作品
やってましたね、
夜中に。それ結構見てましたけどね、はい、そうそうそう、遠雷や、思い出した。
あ、遠雷は石田恵里と長嶋俊幸でしたっけ。
そうそうそう、
はいはい、
話題になりました。テレビで見たんが最初でね、 ATG は。他にも面白い ATG って、はい、分かってずに見てるやつあったんやけど、はい、ATG として初めて意識してみて、
はい、
あ、日本映画って面白いとか思って、はい、僕は結構日本映画見るようになりましたね。
そうそう、私ね、遠雷ずっと見たかったのになかなか見る機会なくて、やっとテレビでかかってビデオで録画してみた時は、もう、あ、こういう話やったんかって言って。石田恵里さんって昔ウルトラマン AT 出てたんですよ。
あ、そうなんですか。
で、その前は女子学生で病気でガンかなんかできて、腕か足を切り落として生きながらえる実在した女の子の映画出てて、私それの予告編見た時にちょっと好きになって、ね、まさかそんな後でメジャーになる役者さんや思ってなくて、そしたらウルトラマン8見たら出てきたからもっと好きになったんですけど、その人が遠雷でなんかとんでもないことになってるって聞いたから、
とんでもないことにはなってない
いや、もう見たくて見たくてって若気の至りですけどかなりおっさんになってから見たから、ああもっとガキの時これ見たかったなっていうのはね、
そんな場面でした。
映画って許可得ずにむちゃむちゃ撮ってるやつとかあって、
ATG は特に低予算ですからね、はい、ただこれから生まれてきた映画館がシャレになれるぐらいいるんで、
はい、松尾さんあんまり邦画は見てなさそうな気がします。
結構見てますよ。
あ、そうですか。
でテレビでっていうところになると特に、はい、送り人を見ました。
もっくん
とか言い始めると結構、はい、
最近の作品が多いですか。
送り人とかもテレビで見た口だろうけど、
僕劇場で見てなくてテレビでやってから見ましたね。送り人は僕も多分柔道の映画をテレビでやってるのを結構見ましたね。
確かに僕もお葬式はそうやったな。
お葬式の前、まあ、後でしたっけ、タンポポ、見ましたね。
お葬式途中で親と見ててちょっと気まずくなる
あるあるある
というシーンが
今の方がそうでもないで、あのまた規制が変わったんですけど、ある一時期の方がって必ずそういうシーン入れんとヒットせえんと思ってたみたいな節ないですか。
あ、それもあるし、監督がみんなそっち方面の出身多かった、
ね、そういうことですかね。伊丹監督も結構そんな多かった気するんです。砂の器はテレビでも見ましたし劇場でも見ました。丹波哲郎さん、あの、あ、最後の方の、
間違っても中井のを見に行っちゃいけないっていう
そうですか。
角川の古いやつも結構、
角川の古い作品っていうと戦国自衛隊とかですか。
野生の
照明、いや野生の照明、はい、
はいはい、
野生の照明は見に行った記憶もあんねんけど、もしかするとあるんだけど、テレビで見てる方がはるかに回数多いわね。
多いですよね。渡辺典子さんの晴れ時々殺人、
ああ松田優作のやつもたくさんあるじゃないですか。
蘇る勤労。蘇る勤労
ですね。最後なんかわけわからへんこと言って死んでいくやつだろ。
わけわからへん。ジャケジは最初ローウェイの作品の前は東映でかかってましたから、水剣とかジャケンとか、うん、あの辺一連は全部松田優作なのかとの同時上映でしたね。尾道三部作の話題が出てて、そうですね、尾道三部作は最初転校生と、3番目が寂しん坊でしたっけ、2番目が時をかける少女、番外編みたいになりますけど、やっぱ尾道では彼のオートバイ彼女の島が、そうなんですよ、
好きやな、
でもあれは竹内力のデビュー作という今の竹内力からは想像できない爽やか青年で出てくるわけなんですけど、丹波哲郎の大霊界っていう
ね、ありましたね、見てないです。
ノストラダムスの大予言と一緒で、もうテレビじゃかけられないんじゃないですか、
かけられないでしょうね多分。ノストラダムスの大予言も見たな、そういえば。
あれ普通に昔レンタルで置いてたのに今ないでしょ。
テレビの映画で P 入ることはないよね。
ああそうですね、
消してある時はたまにあるけど、
無音になる感じ。
そもそも切ってあるいう時もありますけどね、
うん、そもそも切ってあるのが圧倒的に多いと、
はいはい、
一瞬無音になって、あれ放送事故っぽい感じかなと、
東京と大阪のテレビでも映画かかる率って違うんちゃうかなと思うんですけどね。
東京も多いちゃう、
いや東京の方が少ないような気してるんですよ私、うん、東京行った時とか東京遊びに行った時とか、そんなに晩映画かかっってたっけって。東京って深夜枠作る力あるでしょ番組、
はいはい、
だからわざわざ映画でその枠取っとくみたいなことあんまりないように思うんですよ。大阪官邸でも読売テレビでも毎週1回ぐらい必ず映画枠あるじゃないですか、深夜に。どっちかというと関西の方が映画よく関わってんちゃうかなとか思うんですけどね。
もう最近は映画流すよりも通販流した方が AI になってるような気がする、は
い、そうかもしれないですね。怖い映画で忘れられない映画とかあるとしたら、私はやっぱりここでは女優霊を出したいんですけど、
またきっとそう来ると思った。
もうね、もう本当に怖かったんですよあれ。夜中にたまたまテレビつけたらやっててえらいも見てしもたと思いましたけど。森先生あんま恐怖もんは怖くはないですか、普通に言いますか。
怖いです、
怖いですって簡単に言ってるじゃないですか。
怖いもの見たさタイプです。
ちゃんと最後まで家で一人で見れますか。
見ますよ。
いやもう私途中で投げ出しますね、もういいわと思って。だって映画館やったらねお金払ってるけど、もうテレビやったら別にもうそんなないしと思って。松尾さんは怖いのは大丈夫ですか。
あんまり知らんと見て怖かったなと思うのは、エイリアンは子供の頃テレビでやってるのを見てちょっと怖かった。
ああそうか、松尾さんエイリアンは子供の頃になんねや。私劇場で見に行ってましたよ。
ああそうですよ、エイリアン、
もう高校生やったんで。
多分前作見に行ってますね。エイリアンも前作ロードショー見に行ってしまってて、ね、
はい、
エイリアン VS プレデターはテレビで見ましたけど
何遍もテレビで見た SF でなんか最初戻ってしまいますけど、アンドロメダ病原体、
はいはいはい、
あれ山城慎吾さんの解説に何回も見ましたね。
あれはよう見ました。あれは原作も全部見ました。
田舎町ですかね、ある病原菌がなんかばらまかれたみたいでみんな死ぬ。
ばらまかれてるわけじゃない、あれは人工衛星が落ちてきてしまって、そこに実は病原体がついていて、ほぼ全員死んでしまうと。
酔っ払いのおじいさんと赤ちゃんだけが生き残った。
そうそう、
でそれはなんでかっていう話です。
で病原体を救い止めるって話になるんだけど、あの時の研究所の楽器用が抜群でしたからね。
あれあの危機迫るなと思う、吹き替えやったんですよテレビで。
そうです。
でも話の核心に触れたあかんからざっとしか言いませんけど、あることがあってちょっと時限爆弾爆破することがあって、その時にあと何秒ですっていうのをあとラスト10ミニッツとかそこだけ英語で流れるんですよ。それがこっちにリアリティがあって、ああもうほんまハラハラするみたいな感じがありましたね。映画解説者さん次第なとこもありましたね、そういうテレビの映画の最後の締めっていうんですか、
うん、
見終わった後水野晴郎さんが出てきて、やっぱり映画っていいですね言ってたんでしたっけ、あの人は
映画って本当にいいものですね。
ああそう言ってましたっけ浜村淳さんがなんて言うんか知ってます、同じように。
いや覚えてないです。
映画って映画っていう
かいな、
ほんまほんまに言うんですよ言うんですよ。アニメどうですか、テレビで見るアニメ。ホルスの大冒険なんてよく見ましたよ。
好きなはよく深夜にだけでかかってんだけど、
はい、
老人ゼントってやつですね。
あれ原作は、
そうなんですか。
あそうですか、絵はでもあの人ちゃいました。
絵はね江口、
あ江口久志さん、
マイナーなアニメ映画というと、例えばジブリの中でもマイナーな隣の山田くんとか、うん、僕は未だに見たことないんです
よ、ね、隣の山田くん、ほうほけ教って書いてあったんだけど、あれ、
あ、そうそう、そんな、そんなタイトルでした。
アップルニュースラジオワンボタンの声、新年最初の週はいつもと違って映画の話題でお送りいたしました。また機会がありましたら映画の話題で配信したいと思います。次回の配信は1月8日火曜日を予定しています。日曜深夜11時からのユーストリーム番組、アップルニューストリームワンボタンの声もよろしくお願いいたします。来週からは通常配信で、アメリカへ渡っておられるボーイ先生野々下さんからの CES の情報なども随時交えてお送りする予定です。そして年明け最初の iPhone 小町の配信もあります。それでは次回の配信まで、オーバー。